新型コロナウイルス感染症関連情報コーナー、今週1日目は藤沢市地域保健課コロナ対策業務担当でいらっしゃいます中村さんに話を伺っていきます。中村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、藤沢市内の今の状況についてご紹介ください。
はい、市内の感染者数は5月17日現在2530名です。4月の新規感染者数は増加の傾向が見られ201名であり、5月以降も同様の傾向が見られている状況です。新規感染者数を増やさないためにも、市民の皆様には改めて感染予防を徹底していただきたいと思います。
なんとなく人数減ったかなと思っていたら、また少しずつ増えてきたり、状況がね、いろいろとありますので、引き続き皆さん気を引き締めて感染症予防しっかりと徹底していただきたいと思います。そして新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口ご紹介していただきたいんですが、まず発熱そして咳などの症状が出た方はどこに相談すればいいでしょうか。
はい、発熱や咳等の症状がある場合は、まずかかりつけ医療機関への連絡をお願いしています。その際、連絡したかかりつけ医療機関で受診できない方、かかりつけ医療機関がない方については、藤沢コロナ受診相談センターへご連絡をお願いいたします。こちらで診療可能な医療機関をご案内いたします。お電話番号は 0466-50-8200 です。受付時間は毎日午前9時から午後9時までとなっております。なお、医療機関への診療予約については、ご自身で行っていただく必要がございますので、ご注意ください。
今、発熱、そして咳などの症状がある方の相談窓口をご紹介していただいたんですけれども、そういった症状がないという方はどうすればいいでしょうか。
発熱、咳、喉の痛みのいずれかの症状がない方であっても、味覚障害や嗅覚障害、強いだるさ、倦怠感などがある方、また新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者だと判明している方、並びに接触確認やアプリココアや LINE コロナお知らせシステムから通知が来た方については、藤沢コロナ受診相談センターに連絡してください。また今挙げました内容に当てはまらない方は、藤沢市保健所一般電話相談にご連絡してください。お電話番号は 0466-20-1515 です。受付時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までとなっております。その他の時間に相談したい方は、神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤルにおかけください。お電話番号は 0570-056-774、 毎日24時間受付しております。
それぞれの相談窓口設置されておりますのでご連絡ください。さあ、そして神奈川県も対象となっておりますけれども、まん延防止等重点措置、これについて教えてください。
はい、まん延防止等重点措置は、国民生活への影響が特に大きい緊急事態宣言を発出するような事態とならないよう、都道府県知事が期間、区域、業態を絞った営業時間変更等の措置を講じ、感染拡大を抑えるための制度です。まん延防止等重点措置としての要請は、緊急事態措置と異なり、事業者への休業要請や住民に対する全面的な不要不急の外出自粛の要請を行うことはできませんが、都道府県知事は地域の感染状況に応じて期間と区域、業態を絞って事業者に対し営業時間変更、入場者へのマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じないものの入場禁止、アクリル板の設置や適切な距離の確保による飛沫感染防止策などを講ずるよう要請することができます。対象の都道府県では、知事が区域を決めて事業者に対して営業時間変更等の要請を行うほか、感染拡大地域におけるモニタリング検査の拡充、高齢者施設等の事業者等に対する検査の頻回実施、感染の急拡大に備えた病床、居室の最大数確保等を行います。
今のことをしっかりとですね、皆さん頭に入れていただきたいと思うんですけれども、この藤沢市も今ご紹介していただきましたまん延防止等重点措置区域に含まれております。どのような点を注意すればいいのでしょうか。
藤沢市は5月12日からまん延防止等重点措置区域に指定されています。現在は飲食店等について5時から20時までの時短営業の要請及び酒類の提供や持ち込みの終日停止、1000平米を超える大規模な集客施設について20時までの時短営業の要請等が神奈川県から出されています。 各要請や働きかけについては神奈川県もしくは藤沢市のホームページからご確認ください。また市民の皆様におかれましては時短要請時刻以降の飲食店の利用や路上公園等での飲酒、家族以外の方とのホームパーティーなどをお控えいただき、発熱等の症状が出た際には職場への出勤や学校への登校、クラブ活動等への参加はなさらないようお願いいたします。
皆さんのご協力よろしくお願いいたします。さあ、そしてこの普段会わない人と会うことで感染というのはどんなふうにこれ広がっていくものなのでしょうか。
はい、家族など頻繁に会う人とは同じ空間で飲食すると普段から共通のネットワークを形成しています。したがって仮にその中に一人感染した方がいたとしてもネットワークの外にいる人と会わなければそのネットワーク内で感染の拡大は完結し感染が他のネットワークに広がることはありません。しかし普段会わない人というのはこの基本的なネットワークの外にいる人ですので普段会わない人と会うと外のネットワークから感染を受けるまたは外のネットワークに感染を広める可能性があります。特に感染者が増加しているときに多くの普段会わない人と接すると他のネットワークへ感染が広がる可能性は高まります。そのため普段会わない人と会うときは知り合いだけでなく知り合いの知り合いにまで感染が広がる可能性を考慮していつも以上の感染防止対策を心がけてください。
今の内容をね、皆さん理解していただければちょっとね意識して気をつけていただけるのではないでしょうか。そしてこの生理用品を購入できない女性へ向けた藤沢市支援を行っておりますけれどもその藤沢市の支援について教えてください。
はい、藤沢市では4月26日より新型コロナウイルス感染症によるさまざまな影響により生理用品を購入できない女性へ向けた支援として防災備蓄品の生理用品を必要な方に無償で渡ししています。配布対象者は市内に在住している方及び市内の学校に在学している方です。配布場所は藤沢市役所地域共生社会推進室、藤沢市社会福祉協議会、湘南台文化センターとなっており、お一人につき1バッグを紙袋に入れてお渡しいたします。窓口にお越しいただいた際は専用の意思表示カードを設置しておりますので生理用品が必要であることをお声に出していただかなくても大丈夫です。配布はなくなり次第終了となりますが現在も配布しておりますのでぜひご活用ください。
こういった支援対策を行っておりますのでぜひ、ね、ご活用いただきたいと思いますし配慮した支援対策となっておりますので、ね、安心して配布している場所へと訪れていただければと思います。さあ、お話を伺ってきました中村さんからですね、このラジオ聴きの皆さんそして市民の皆さんに向けてメッセージお願いいたします。
はい、新規感染者を減らすためには一人一人が感染予防対策をしていく必要があります。まん延防止等重点措置区域に指定されたことに加え市内の感染者についても少しずつ増加している傾向にありますので引き続き感染予防対策にご協力をお願いいたします。
ありがとうございます。おしまいのメッセージもありましたけれどもね、皆さん引き続き気をつけてお過ごしいただきながらご協力よろしくお願いいたします。今週1日目はコロナ対策業務担当でいらっしゃいます中村さんにお話を伺いました。中村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。